ラジオハブ浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第33回でございます。よろしくお願いします。2月ね、もう2021年12分の1が終わりみたいな感じのことを言うのが2月の頭ですね。間違いなく。僕ん家のね、近所のね、公園にね、こう、家を出て一回曲がると、もうすぐ公園、そこそこのでかい公園があるんですけども、そこでなんか、家を出る前に尿意が来ればよかったものを、家を出てすぐ尿意が来て、家に戻るか公園に行くかだと公園に行くだなと思って、その公園のトイレに立ち寄ることにしたんですけど、どうでもいいですねこれは。トイレしに立ち寄った公園でね、まあ多分小学校3、4年生ぐらいの男の子たちが3、4人ぐらいで遊んでたんですけど、ちょっとねもう暗くなりかけてるかなぐらいだから、多分ね16時半とか17時前ぐらいだったと思うんですけど、なんかね、みんなね一個ずつね、なんかピンクとか青とかにピカピカピカピカ全体がね光る銃を持ってて、なんかその銃も別にその青色だから青く光ってるんじゃないですよ。全体がねこう青くパッと光って、ちょっと何秒かしたらパッとピンクに変わってね、こうパッとこう次赤に変わってパッと緑に変わってみたいな、なんかこうピカピカピカピカ光って全体が、でその銃を持ってね全員ね、なんか二の腕のあたりにそれもなんかカラフルに光ってる的、そこそこでかい感じのね的をねを巻いてるんです、二の腕に。でね、みんなでワーワーワーワー打ち合ってて、多分ですけどその弾は出てないんです、 BB 弾的なものは。だからなんかこうレーザーというか、その目に見えないこうね電波というかレーザーというか、こうパンと出て、多分それが当たり判定になるとなんかまあ出るんでしょうね、色が変わるのか、その光るのか消えちゃうのか分かんないですけど、こんななんかそのなんか近未来の遊び道具あんの今みたいな。しかもその離れてね、こう銃撃戦みたいなやってるから、ソーシャル的なものも保たれてるし、フォートナイトと同じぐらい面白そうでしたけど。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
いやー、だからなんかそのもう子供のおもちゃ事情って俺全然なんか知らなかったですけど、もうすごいあんなことになってるんですか。いいですねあれ、絶対に。そのなん、そのそれこそね、多分小さい子にもフォートナイトとかああいうのが流行ってて、実際のその実物のおもちゃとしてもう売ったら儲かんじゃねえかみたいなことなんですかね。でもその BB 弾が出るやつはもう、その痛すぎるから、大人がちゃんとサバイバルゲームとかでちゃんとその目守るやつとかもつけて、大人同士ある程度痛いのはしょうがないよねっていうその同意のもとで打ち合うのはいいけども、あの小学校の時に急に始まるあの BB 弾というかエアガンの打ち合いはもうその 痛すぎるしね。もうね、そうだからあれは本当いいと思う。なんか絵面もいいし、そのなんか黒光りしたハンドガンじゃなくて、なんかあのピカピカピカピカ光ってる銃で、うん、しかもなんかすごい未来の感じもする。あのなんかテレビのあの戦闘中ってあったじゃないですか、あれはボール当てドッジボールみたいなねベースルールでしたけど、なんかもうあれの上を行ってる感じしますよね。もう公園で子供がピカピカ光る銃で、最新の技術的な感じなのか分からんすけど、だってあのいわゆるなんかまあちょっとエアガン詳しくないな、でもそのいろいろ多分種類があってね、もうとんでもないごっついやつもあるし、性能がいいやつもあるし、あとあの全、フルオートみたいなのでもう引き金引きっぱなしだとずっと連射でピンピンピンピンピンピンピンピンピン弾が出るみたいなのもいろいろあって、多分飛距離も相当すごいだろうし威力もすごいと思うんですけど、俺らがなんかその子供の頃使ってたエアガンはもう本当にもうチャッチーチャッチーやつだから、うん、10メートルぐらい BB 弾がスンって言って飛んで、それでもすごい痛かったけど、2年ぐらい前ね、なんかねその結構いい重量もあるね、多分ちゃんとしたね、いくらって言ってたかな、多分に値段もね2万ぐらいするって言ってたエアガンでね遊んでて、ちょっと一回ちょっと朝のお腹打たせてくれって言われて、いやまあまあまあじゃあいいですよって言って、結構な至近距離でまあもう実弾だったら多分腹ぐちゃぐちゃになってんなぐらいの距離で、その結構値段もするいいエアガンでお腹打ってもらった、打ってもらったというか、まあまあまあいい、打っていいですよっつってね、何発かねやられたことあるんですけどね、とんでもないよあれ。もうだってもう真っ赤とかじゃない、なんかもう青い点が俺のお腹に4つぐらいポツポツポツで、それはそれは痛いしね、1日半ぐらいは消えなかったですよね。うん、なんか恐ろしさを実感したというか、いやもう絶対そりゃもうサバゲーとかでも、もうゴーグルしないってありえないじゃないですか、そりゃ あれ目に入ったら終わりだなっていう感じしましたもんね。いやだからいいですよね、そのあの光る銃光る的での打ち合いはなんか見てても楽しいし、エレクトリカルパレード見てる感じでしたもんね、その配色の色合いの感じも。だからなんかいいですね、なんかそのすごい楽しそうだけど、そこにバイオレンスが排除されてましたもん、あのピカピカ光る的と銃でやってるあの子たちの遊びはね。ねえ、それ9歳や10歳の遊びぐらいからね、そんぐらいのおもちゃはまあバイオレンスを抜いていくっていう方向なんでしょうしね。うん、なんかすごいあの10分ぐらいだってその子たちが打ち合ってんの見ちゃいましたもんね。客観的に見ると編出者とい感じもしましたけどね、あれは本当に。いやーでその延長でしょ、緊急事態宣言も。いやーもうその飯屋がもうパッと気づくと閉まってますな、もう19時20時には。うん、だからもうコンビニで飯ばっか食ってるしね、だからすごいですよね。なんか思うのはなんか俺26で会食ってしたことねえなーと思って、20代で会食とかしてんのかな、あーまあ、うん、なんか友達と会ってご飯食べることあんままあ会食って呼ばないだけで、まあやってることは一緒か、別に仕事の話をしてようが普通になんか最近どうみたいな話をしてようがね、まあ まあ言葉を言うならまあ会食っていうことも あるんすかね。でも会食しなきゃなんでしょうね。でもすごいよな。なんかあの会食で怒られたっつって会食したことが当然問題。まあみんなこうやって時短営業やら、不要不急の外出は しないでおきましょうって言ってお願いをしてる側がみたいなことも多分あると思うんですけど、やっぱそのどうせそのどうせというかもうバレて怒られて非難も来るってなったんだから、その、公にできないっていう話っていうとか、まあ置いといたとしても、な何の話してたかどうせだから教えてほしいなって思ってて、もうどうせならもうそこまでさらけ出してくんねえかなって思ってんすよ。これはね俺の予想ですけどね。じゃあ仕事の話をしましょうって言って集まってても、前半なんだかんだ30分ぐらい雑談しちゃったなみたいなことって結構ザラにあると思うんですけど、絶対ちょっとしか仕事の話してないでしょう。え？さらに怒られんのかな、それがバレたら。まあじゃあよりやんなきゃよかったじゃねえかっていうことにはなると思うんですけど。いやだからね、内容教えろよって思うんすよ。何の話してたんだよって。絶対ね、誰それはちょっとさすがに納得しちゃうなっていうような話してるわけないんだからさ。そう考えるとなんで雑談したかったんだよと思って。いやたまにいるでしょ、あの周りにも絶対に一人で飯屋入れないって言ってるやつ。そんなことないんだから、入れんだって。だってもう絶対入れるんだって、一人で飯屋なんて。あの恵まれてる人なんですよ、一人で飯屋入れないっていうのは。まあそれで本当にマジで1年で本当に2回ぐらいしか外食しません。なぜなら私は一人でご飯屋にも入れないし、本当に友達が一人もいないからっていう人は、今のその俺の意見は乱暴だったかもしれないですけど、一人で飯屋入れません、でも週5外食ですみたいな人がいたとしたら、週5絶対に一人か二人は誘ったら来てくれる人がいるみたいな、めちゃめちゃ恵まれて、そんな恵まれそれ以上のことないよこの世にって俺なんかは思うし、あと、いや一人で飯屋入れますってっていう。だからあの人たちもそうなんですよ、その会食しなきゃいけないんです。いやいけないことないって、そりゃ我慢が効かなかっただけなんだからね。本当に集まりたい生き物なんですかね。いやだから直接やるならやるんでしょうね。かといってそのなんかリモートで、逆に言うとそのわざわざわざわざというかリモートで話すようなことでもない。でもまあちょっと一杯行くっつって集まっちゃうぐらいのことだとなんか俺は思うんですよね。だからなんかその一番しょうもないラインでめちゃめちゃ怒られてるっていう、なんか本当になんかバカでくだらねえなっていう感じがしますよね、あれって。マジで。いやなんか今の時代に不倫する芸能人よりも1億倍ぐらい愚かだなとは思いますけどね、あれはね。あと会議ね、なんか俺まとなんか会議と会食とで、キンキンで今日2月5日なんですけど、やっぱその会議の会議のことがね、会食も会議も俺してねえな、言ってももうアラサーなのにって思ったんですけど、やっぱここ数日のニュース見てて、会議がダラダラ長いとか、何このまとまらない感じっていうのってやっぱ全員のせいだと思いません？俺もまあ会議を全くしたことがないっていうわけでもないので思うんですけど、誰かのせいだって。会議ってやっぱ参加してるやつ全員のもんだから、基本的に。だから誰かのせいじゃなくて全員悪いんすよ。 でもっと突き詰めていくと、その場でその一番立場的に偉くて、うーん、最年長みたいなやつが悪いんすよ。あのそいつがもし全員ダラダラしてたりまとまらなかったとしたら、だってそいつが自分の意思とか権限でまとめちゃえばいいんだから。だから一番会議がダラダラ長引くのは一番上のトップに立ってるやつが絶対悪いっていう感じがするんで、本当になんか、なんか森さんって捉えきれてねえなみたいに思いますよね。ただやっぱりあの会見の前にはもういろんな経験、いろんな分野の女性を交えてどんな謝罪会見にするか、じっくり長い会議をちゃんと行って話をおまとめになってから会見するのがよろしかったでしょうね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
ピカピカの1年生、このコーナーは僕がしてきたことや思ったことなどを喋りたいように喋るというコーナーとなっておりますが、もうね、龍が如くばっかりやっててね、でちょっと久々に龍が如くゼロに手出してね、あの5年ぐらい前にもう発売されてるゲームで、だから別に最新作とかじゃないんですけどね、龍が如くナンバリングだと0から6まであって、1と2のリメイクが出てて、まあなんか、スピンオフみたいなのが2つあって、あとあの龍が如くスタジオっていう同じ制作人が作ったあのキムタクが主人公のジャッジアイズっていうゲームとかも結構いろいろ幅広くあるんですけど、やっぱね、ナンバ特に、まあ、全体通してもナンバリングの中では特にね、この龍が如くゼロがね最高傑作とされてるわけですよ。これがねまたすごく面白くてね、あの設定がそもそも1が、2005年の設定で、ゼロはその1の前日端で、1988年っていう時代設定でね、でそれが何かっていうと、その日本のもうバブルなんですよ、いわゆるそのバブルの時代にこう、その龍が如くシリーズ通して主人公の桐生一馬っていう人がまだ若き時に、そのバブルの時代のなんかまあうねりの中でこう、またねこれそのまあ舞台となってる歌舞伎町というか、まあそのゲームの中ではカムロ町というこの舞台の、あ、その町の名前ですけど、その中でなんかまたそのこれからのその歌舞伎町開発がバブルで進んでいく中、なんか所有者不明の、土地が今度開発される歌舞伎町の中に一坪だけあってみたいな、でその一坪の土地をめぐってみたいな、なんか設定もいいでしょう、バブルと土地とで再開発 で、まあそのだってね、そのヤクザの話ですから、また土地でっていう、そので時代がバブルでっていう中で、しかもその龍が如くって大体その有名な俳優とか芸能人が大体ゲストで何人か出たりして、その中でそういうそのヤクザの設定の話の中で主な芸能人のゲスト3人、小沢仁志、竹内力、中野秀夫ですよ。もうただの V シネマっていうこの超豪華キャストのもと、バブルの時代が描かれてるのがね、龍が如くゼロで、多分発売当初でやって、でだからそれ何年かぶりに久々にまたやって、まあストーリーが面白いのは当然なんですけど、そのバブルの時代の歌舞伎町、まあ当然俺見たことないですけど、でもなんか すげえリアルに再現されてるらしくて、で街並みもなんか全然俺が知ってる歌舞伎町じゃない、当然で汚ねんすよ、ゴミとかすっげー落ちてて、お店の前とかも汚ねえの、あとやっぱなんかその看板 板とかがやっぱ今の感じじゃないから、いわゆるそのネオンがビカビカしてるみたいな感じだから、なんかそのいわゆるもうね、夜でも明るい歌舞伎町っていうその明るさの質が違うというか、夜のへえこんなだったんだみたいな。でなんかそのバブル時代の歌舞伎町をよく知る人がそのゲームのマップ見てめちゃめちゃ再現度高いって言ったっていうぐらいめちゃめちゃ再現度高いらしいんですけど、バブル時代の歌舞伎町が。でなんかイメージとしてなんかバブルの時の歌舞伎町って汚かっただろうなっていうなんか想像もつくじゃないですか。だからそれがまた味があってよくて、なんかタクシー、まあ基本的にその基本徒歩移動でたまにタクシー移動っていうのが龍が如くの定番なんですけど、初乗り料金470円ですとか言うと、あそうかバブルの頃ってそんぐらいなのかなとか。でもなんか急に夜タクシー乗ろうとすると、お客さん今の時間だと1万円払ってもらわないとねとかタクシーのうんちゃんに言われていつも470円で乗れるタクシーが1万払わなきゃいけないっていうのがなんか頻発するっていうなんか細かい設定とかもあって、よく言うじゃないですか、なんか札束ちらつかせてタクシー止めてたとか、一晩でタクシー100万稼いだ運転手がいるとか、バブルの時なんかそんな話も聞くじゃないですか。だからなんかあーすげえこんなだったのかなとか思いながらすげえやってるんですけど、龍が如くゼロ、なんかこれがその経験値というか、その主人公がその当然バトルして、経験値獲得して強くなっていくっていうお決まりのそのね、まあどんなゲームでもあると思うんですけど、それがちょっと独特で、敵倒したりするとあの報酬としてお金がもらえるっていうのは、それドラクエとかでもあるんですけど、そのもらえる獲得金額がまんまそのお金が経験値となってるんですよ。だから普段の龍が如くで考えると、例えば敵一回倒すともらえて1万円とかでも違うんですよ。なんかその辺の雑魚的バンとか倒しても100万円とか200万円とかもらえるんですよ。でちょっと特殊な敵に至ってはもう1億とか10億とか、もうなんなら1兆とか5兆とかもらえたりするんですよ。でそのお金を使って、そのお金を獲得したお金を経験値として主人公をどんどん強くしていけるんですね。で限界突破っていうシステムがあって、一通り、全部の、能力をマックスにしたかなと思ったら限界突破っていうのがあって、そのもともとマックスにした能力をのその先どんどん攻撃力とか HP とかどんどんどんどんね、お金をね何兆も何十兆もつぎ込んでね、どんどんどんどん強くしていけるっていうシステムがゼロには搭載されてて、で限界突破した後レベル、その限界突破後のレベルが1からマックスで999までいけるんですけど、この限界突破システムをがっつりそこにお金をつぎ込んでいくと、ゲームバランスが完全に崩壊するんですね。あの弱パンチ一発でどんなボスでも倒せるみたいなことになるんですよ、この900レベルとかまで上げていくと。でそんなシステム、まあでもそこには正直何百兆もつぎ込まなきゃいけない、いくらバブルの時代でも何百兆を稼ぐのはさすがに大変なのかと思ったら、意外と何百兆が簡単に稼げるっていうゲームシステムでもあってでちゃんと進めて最初の基礎固めさえしっかりやっときゃ、限界突破後のレベル上げがもうめちゃめちゃ楽なんすね。でゲームバランスが壊れるっていうのは知ってるんすけど、やっぱそのあるからには限界突破後のレベルをガンガンガンガン上げていきたくなるじゃないですか。で上げるんすよ、限界突破後のレベルを。でちょっと上げて敵倒しに行って、あ一発のパンチのダメージがめちゃめちゃ増えてるぜって言ってやっぱ楽しくなっちゃうんすよ。でまたさらにお金稼いで、もう限界突破後のレベル上げにお金をどんどん何兆もつぎ込んでいく。そうすると今度弱パンチ一発でその辺の雑魚敵が一発で死ぬようになっちゃうんですね。で、わっ、さっきよりもう何倍もまた強くなったっつって、 またどんどんどんどんどんどんつぎ込んでいくと、今度もう弱パンチ一発でそこそこ強めのボスの体力がもう 80% ぐらい削れちゃうようになるんですよ。で、わあもうめちゃめちゃ強くなってるやん。もう雑魚敵は弱攻撃一撃みたいな次元じゃなくて、弱攻撃一発でもうボスの体力ももうほとんど削れるじゃん。まだこの辺まではすごい楽しいんですよ。でもっと強くなっつって、もうまたさらに限界突破のところにどんどんどんどんどんどんお金をつぎ込んでいくと、今度も誰と戦っても、どんな強い敵と戦っても弱パンチを一発出すと死んじゃうから、それ以外がもう許されなくなってくる、許されなくなってくるというか、もうそれ以外やりようがなくなっちゃうんですよ。で最初は楽しいです、どんなやつでも弱パンチ一発だって。でもそれでやっていくと虚しくなってくるんですよ。なんか全然楽しくないよって。もうだって誰と戦っても全部一撃なんだもんっつって、で なんでしょう、なんかもうその架空のっていうかゲームの話なのに何百兆円もお金稼いでめちゃめちゃレベル高くして、自らゲームを自分の意思でつまんなくしたっていう、この状態ってすげえ何とも言えないんですよ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングです。いやー、だからなんかその自らの手でそのゲームをつまらなく、あんなに面白いゲームをつまらなくしていくという、なんかその謎のことをこう自粛しながら粛々と家でやってたんですけど、なんでしょうね。いやでもなんか俺はゲームバランスがとか、そのシステムいらないだろっていう意見があるっちゃあるんですけど、でもなんか俺は好きなんですよ、その限界突破後もうどこまででもいけるみたいな、実際やってみるとすげえつまんなくなっちゃうんですけど、でもなんかそういうのがあるとワクワクするっていう部分もあるじゃないですか、やっぱり。あとそのあんなになんか超という単位のお金を稼げる ゲームもないですよ。なんかもうそのすごい、なんかすごい気分になりますよ、なんかの。でバブルって多分なんか、まあそこをこういうことじゃなかっただろうなっていう、その超はねっていう、まあでもゲーム性のギガ化としてはすっげえ面白いなっていうのが龍が如くゼロなんですけど、なんかでそのバブル時代でちょっとなんかやっぱリアルなとこはすごいリアルで、そのお金とかね、時代のそのイカレ具合みたいなとこに関しても、でなんかそのバブル時代のこの狂乱ぶりみたいなとこを描いたゲームをね、こうずっとやってて、別に今全然日本バブルじゃないし、むしろ不景気ですけど、なんかそのこれなんか世の中ずっとなんすかね、なんかどっかである業界というか業種というか人たちみたいなのは、それこそバブル並みになんか湧き上がってるみたいな部分があるじゃないですか。とんでもない額稼いでとか、ド派手に暮らしてみたいな。だからなんかバブルっていう時代は体験してないけど、なんかぽいことをぽい状態になってる業界みたいなのとか人たちみたいなのはやっぱいるから、これがやっぱなんか日本全体こうだったって考えたら、まあなんかすごかったんだろうなっていうと同時に、まあかなりちょっと吐き気がするぐらい、想像しただけでね吐き気がするぐらい気持ち悪いなっていうのがなんか同時に来るんですけど、でもなんかそのなんか一部バブル状態になってるやつらもいるなみたいなところのトップというか、全く誰とも違うコースで圧倒的先を走ってるやつがいて、 アメリカのラッパーのリル・ウジバートっていう人がね、俺も知ってましたよ。なんか名前、やっぱ名前だけは聞いたことあったというか、曲とか知らないけど、とにかくアメリカでめちゃめちゃ稼いでるラッパーだっていうぐらいのことしか俺知らなかったですけど、とんでもないニュースですよ。額にピンクのダイヤ埋め込んだんですよ。もうそのもう皆さん調べてみてください。インスタとかネットで調べりゃもうすぐ出てきます。もうめちゃめちゃピンクのダイヤをめちゃめちゃ埋め込んでますから、もう面白いです。もうはっきり面白い。でまたそのピンクのダイヤが本当にもうそのね、そのディルージュバードの表現の仕方をそのまま言うと、俺が持ってる、高級車コレクションと俺の住んでる大豪邸を足しても届かないぐらい高いダイヤだっていうことを、その具体的な金額を明かさずにね、具体的な金額を明かしてないけど、そう言ってんすよ。額に埋め込んだんすよ。もうそのでデラックスインスタに投稿して、そのコメントが一言なんか、美しさは痛みだみたいな、そのもうその達観しすぎて全くその我々平民にはやっぱり理解できませんみたいなコメントを添えてたんですけど、だからなんかその多分アメリカのヒップホップ業界なんてすごい、もうある種今バブルみたいなもんだから、やっぱそこまで行くとピンクのダイヤを額に埋め込むやつが出てくると、なんかそのもう俺の中にあるものではちょっと、感想も言えないぐらい次元が違いすぎて、本当にすごかったということをなんか言いたかったというのが、それでは三大輔の中旬終わりです。バイバイ。